田舎で車なし生活を始めて、かれこれ1年。そんな中、ほぼ無趣味の俺がたどり着く息抜き方法は、必然的にネットフリックス。というのもあって、この1年は過去人いろんな作品を見た。ということで、今回はそんな俺が2023年7月から9月に見た映画の中からおすすめの、ネットフリックス7作品とおすすめする理由を紹介する。安です。YouTube と Twitter、TikTok もやってます。お問い合わせはこちら。この記事を読むことで得られる情報。おすすめの作品7つとそれらをおすすめする理由がわかる。この記事の目次クリックでジャンプ。2023年7から9月に見た作品一覧。俺の切実な悩み。他で紹介されている作品は紹介しない。ミッシング放題、サーチ、ハッシュタグサーチに。白装リッチ放題、白装リッチ。探す。慣れの果て。コーダ放題、コーダアイノータ。ペインキラー放題、ペインキラー死に至る薬。サンクチュアリー、聖域。俺には刺さらなかった映画。自分の意見を持つまでが映画鑑賞。2023年7から9月に見た作品一覧。ということで、今年の7月から9月に見た作品は下記。ドラマを含めて全部で18作品。ちなみにこの時点では、ネットフリックス配信作品以外も含む。俺の切実な悩み。じゃあ、まず本題に入る前に今回この記事を書こうと思ったきっかけなんだけど、それは俺が見る映画を選ぶ時の気候が原因。具体的には毎回作品選びに30分以上かけた挙句結局何も見ずに、本来は息抜きになるはずの時間がストレスと化してしまっているアホみたいな気候というか奇襲に悩んでいた。これは、前もって見る映画を決めることができない俺の絶望的な計画性のなさと、俺の中でエンタメ作品に求める期待度が上がりすぎてしまっていることが原因なんだけど、ショート動画で永遠に時間を過ごせてしまうこの時代に、2時間の作品をこれでいっか、くらいの感覚で選ぶとか無理。これはどげんかせんといかん。ということで考えた結果、見てよかった映画はおすすめとして紹介すれば、同じように映画選びで悩んでいる人の参考にもなるはずだし、たとえ見た作品が俺にとってのゴミ映画だったとしても、そう思った理由を記事にしてしまえばそれは俺の中で消化できる。加えて、今後の作品選びの参考にもなると思った。他で紹介されている作品は紹介しない。ということでここからは今年の7から9月に見た映画の中から俺が良かったと思う作品、7つを紹介するんだけど、他でおすすめされている作品はなるべく避ける。ショーシャンクの空に、タイタニック、ジブリ作品、名作といえば誰もが思いつく作品はすでに他でおすすめされていて、俺がわざわざ紹介する必要がないし、すでに見終わっている人も多いはず。ということで偶然にも今回紹介する作品は、基本的に2020年以降の作品。ちなみに7作品のジャンルはバラバラでおすすめしている順番に特に意味はない。この中から面白そうなのを見てもらえればと思う。ミッシング。主人公は幼い頃に父親を病気で亡くした高校生の女の子。母親がギフトの二人きりの海外旅行中に失踪し、娘が捜索する物語。一般的に捜索系の作品は、96時間、みたいに探す側が圧倒的なスキルを発動しまくり、最後救出してハッピーエンドになるものが多いんだけど、この映画の主人公は戦術した通りごく普通の高校生女の子。ストーリー展開はどんでん返しの繰り返しに加えて、作品がショート動画並みにテンポよく編集されていてかなり見やすい。あと、母親を探す手段としてあらゆる Google の機能が登場するんだけど、そんな機能あったんだ、という発見もあったりする。ちなみに今回おすすめする7作品のうち、この作品だけは現時点でネットフリックス配信されてないんだけど、前作のサーチング放題、サーチサーチはネットフリックスで配信されているから、そっちを見るのもあり。白装リッチ。第二次世界大戦中、沖縄戦に衛兵士、戦場で負傷した兵士の救助と治療を行う兵士として、第一線に向かう兵士が、衛兵士になるまでの苦境と戦場での活躍を描いた実話。一般的な戦争映画は戦争の歴史とその残酷さに注目したものが多いんだけど、この作品がそれらと一味違うのが、主人公は幼い頃の家庭内での出来事がきっかけで他人を傷つけないように、銃を触ることすらもしない考えを持つようになる。そんな彼は入隊し、訓練中も武器を触らないことが理由で他の兵士からの行き過ぎたいじめ、米軍法律と戦うことになる。最近は SNS が理由で、隣ですらも内野を過ぎる芝が見えすぎてしまったがゆえに、外見を取り繕うことばかりに注意が向きがちだけど、自分の中に信念を持つことの大事さに気づかせてくれる作品。あと、日本は敗戦国というのもあって戦争の歴史を被害者目線で触れることが多いんだけど、事実を事実として捉えるためにも当時の敵国目線の作品を一つは見ておくべき。という意味でもこの作品はおすすめ。ちなみにタイトルの白装リッチは、弓の子のような崖、という意味で沖縄戦の戦地の地形を表した言葉らしい。探す。妻を亡くし、生きる希望さえ失った日雇い生活の父親が、たまたま町中で見かけた懸賞金300万円の連続殺人犯を追うために姿を消し、その渦中にある父親を娘が探す物語。世の中には死にたいけど死ねない人もいるというところに焦点が当たっているのと、連続殺人犯がただのサイコキラーじゃなく設定されているのが斬新。あと、作中父親が妻をどのようにして亡くしたのか描写されているシーンがあるんだけど、大切な人を亡くすのにこれ以上の絶望はないだろうなと思わされる作品。ちなみに作中の連続殺人事件は実際に起きた事件をモデルにしてるらしい。本当に良い作品というのは涙とか鼻水みたいな人間から液が出るようなものじゃなくて、圧倒されて言葉が出なくなるもののこと、というのは岡田敏夫さんが言ってたんだけど、この映画はまさにそれ。慣れの果て。東京で暮らす妹のもとに、突然姉から結婚報告電話があり、実はその結婚相手が昔、自分に性的暴行を加えたその町に暮らす人なら誰もが知っている事件人で、それに激怒した妹が帰省して、姉カップルとその周りにいる人たちを徐々に破滅させていく作品。これだけ聞くと、姉の神経いっちゃってんだろって思うんだけど、妹のことを全くかわいそうに思わないどころか、姉に共感してしまう設定はマジで不思議。舞台は田舎町で登場人物全員が田舎に住む20から30代なのもあって、都会生まれ都会育ちと、ずっとちやほやされて生きてきた女性には刺さりにくい作品かもしれないけど、田舎で一生を過ごす人と、都会で過ごす人は住む世界が全く違うんだなと思わされる作品。コーダアイノータ。 自分以外の家族全員耳が聞こえない女子高校生が音楽の授業中に歌唱才能を見出されて音楽の夢を追っていく様子を描いた作品。作中では耳が聞こえない家族と音楽の道に進みたい少女のように分かりやすい設定になっているけど、もしこれが音楽以外の道に進む子供が先生ガチャに失敗し親がポンコツだったら絶望的な未来しかないんだろうなと思うと、学校教育における先生の存在と親の理解力はめちゃくちゃ大事だなと思わされる。もし人間ならばラスト10分ハルイセン崩壊する。ペインキラー死に至る薬。1990年代から2010年代にかけてアメリカで起きたオピオイド危機の全貌を被害者と製薬会社の立場から描いた作品。全6話。まず、そんな危険な薬が十数年前、先進国のアメリカの街の一般的な薬局で痛み止めとして処方されていたこと自体、バイオハザードよりヤバいし、麻薬で人が破滅していく様子が幻覚、幻聴以外の方法で表現されていて、将来子供に、ダメ、絶対。大人いるときはこれを見せるのが一番良いと思わされた。ちなみに同様の薬は今でもアメリカ社会に蔓延していて、薬の過剰摂取による死亡者数は年間約8万人もいるらしい。サンクチュアリー、聖域。福岡出身喧嘩負け知らずの不良ニキが、借金で破綻した家族を救うために上京して相撲界のトップを目指していく作品。全8話。常識のかけらもない主人公が現実世界なら即完されるであろうパフォーマンスで、各界の既得権益を引っかき回すようは見ている側を釘付けにするのと、話が進むにつれて徐々に主人公の体つきが変わっていくのが役作りの過酷さを物語ってる。小中高スポーツでしか居場所を作れなかった俺としては、負けるプレッシャーで精神崩壊寸前のライバルのエリート大関に共感できる点も多く、感情移入ポイントだ。夜中に1話だけ見て寝るつもりが、一気見して、久しぶりに快適な夜更かしをさせてくれた作品。見終わったら数日間ふちゃし、って言いたくなる。ということでここまでがおすすめのネットフリックス作品7つ。俺には刺さらなかった映画。本来はここで終わろうと思ったんだけど、せっかくだから、俺としてはそんなに刺さらなかった映画5つと、なぜそう思ったのかを記したい。ノーウェア、漂流。財政危機が原因で難民になった妊娠女性が漂流を生き残る話。主人公の女性を応援したく気持ちにはなるけど、いや、それはさすがに無理があるでしょ、の繰り返しなのと、漂流サバイバル死にかけるクジラの流れが別つくの、ライフオブパイ、と完全に同時でデジャブかと思った。冷たい熱帯魚。主人公は熱帯魚を経営する男。アホ女と再婚したことがきっかけで娘がグレた挙句、万引きを働き、謝罪先のスーパーでたまたま出会った同業者のジジイが事業拡大の邪魔をする人間を、次々に殺人する作品。実際の出来事を元にした作品。どの登場人物にも共感できないのと、ただグロすぎて気分が悪くなる。フェアプレイ。同じ金融会社の同部署で働くカップルが、片方の昇進を機にいろんな掛け違いの末、破滅する様子を描いた作品。カップル二人があまりにもプライドが高い上に、お前ら、そんなに優秀ならパートナーの意見に歩み寄ることくらいできんだろ、って突っ込みたくなるシーンが多くて他人にはおすすめしづらい。ビレッジ。闇を抱える村に住む、過去に闇を持った男が社会復帰していく様子を描いた作品。すべて事実なんじゃないかって思うくらい設定がリアルで、おすすめ映画として紹介しようと思ったんだけど、エンタメ作品としてはリアル側に寄せすぎた結果、ぶっ飛び度合いに欠けた印象があった。田舎の閉鎖感を世間の縮図化した作品としては、ガンニバルの方がおすすめ。ちなみに俺はガンニバルを見てしばらくの間、普段走ってる近所の神社の階段に行くのがマジで怖かった。Don't worry, darling。なぜか若い夫婦だけが住んでいる裕福と安定が約束された街の真実が徐々に明かされていく物語。サイヤとの意外なオチがもし現実世界に存在したら、俺的には結構ありかなと思ったんだけど、オチ直前までの話の展開が遅いのと、中盤ずっとメンヘラに振り回されてる感が深い。自分の意見を持つまでが映画鑑賞。ということで今回はおすすめ作品7つと、俺には刺さらなかった作品5つの紹介となぜそう思ったのかについて解説した。当然だけどこれは俺の意見。中には俺がおすすめした作品をいまいちに思う人もいるかもしれないし、その逆もあるかもしれない。でも、それはそれでいい。大事なのは自分の意見を持つこと。自分がなぜその作品を良いと思ったのか、逆になぜ刺さらなかったのかを言語化する。そこまでが映画鑑賞。場合によってはその意見を嫌われない範囲で知人に言うのもあり。もし意見が違っても、そもそも映画の感想に正解なんてないんだから気にしない。俺たちはそうやって成長していくのだから。